先ほど司会者にエペソビテの手紙4章の御言葉をお読みいただきました。4章1節を見ますと、さて主の囚人である私はあなた方に勧めます、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと勧められています。この主の囚人である私という言葉から伺い知ることができますように、エペソビテへの手紙は紀元後61年頃ローマの獄中でイエス・キリストの弟子パウロによって書き記され、弟子のテキコという人に持たせて送られたものとみなされています。その当時パウロはユダヤ教当局者たちから妬まれ、捕らわれの身となり、自らの無実を証明するためにローマ皇帝ネロに上訴し、ローマの牢獄に送られてきていたのです。パウロはここで自分のことをあえて主の囚人である私と言って、その当時の置かれている状況を伝えています。パウロが捕らえられたのはもちろんローマの兵士によってでありました。しかし彼が本当に捕らえられているのは主イエス・キリストによってであり、主イエス・キリストの囚人として誇りを持って生きているのだと言っているわけですね。そして獄中で膝をかがめて祈りながら、エペソ教会や小アジアの諸教会の兄弟姉妹たちに思いを馳せつつ、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと勧めています。パウロがそのように勧めていますように、私たち一人一人は神様によってこの世から神様の家族の一員として主イエス様の教会に召し集められ、召し出され、召し集められた者たちなのだというのです。そのように教会は神様によって召し集められた人々の群れであり、ギリシャ語で教会はエクレーシア、呼び出された人々という意味を持っています。ところでほとんど全ての人は何らかの形で社会の最も基本的な集まりであるそれぞれの家族の一員として生を受け育てられて成長してきている者たちですね。私たちがまずこの最も基本的な家族に連ならないで社会の一員となることはほとんどありえないことです。おにゃおにゃとこの世に誕生しても、どの家族にも属さず放り出されてしまったら、私たちは健やかに成長することも、学校に行くことも、成人して社会に出ていくこともちょっと難しくなりますね。宗教改革者のカルバンという人は、教会について、神を天の父とする者にとって、教会は母なるものだと申しました。赤ちゃんの健やかな成長が、お母さんの、ご両親の愛と保護なしには考えられないように、イエス様を信じて救われた者たちが、この教会に属さないで、教会の交わりなしに成長することはできないということを説明しておりましょう。教会生活は、私たち一人一人の教会信仰生活を偏らないで具体的なものにしてくれる場であり、何よりも礼拝の民として召し集められるところなんですよね。ですから教会は神様によって召し集められた者たちの群れであり、クリスチャンは神様の恵みのうちにこの世から主イエスキリストの教会に召し集められた者たちなのです。このエペソビテの手紙において、著者のパウロは教会を人間の体に例えています。その一例として、同じページの4章16節を見ますと、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して 愛のうちに建てられると言われています。ここには教会生活における多様性と統一性ということが示されています。私たち人間の体、人体には多くの部分がありますが、その各部分が結び合わされて一つの体が成り立っています。目、鼻、耳、口、手足、内臓、どれ一つとして同じ器官はなく、多様性を持ちながら一つの体とされています。多様なものが調和を持って一つのものとなること、そこに神様の秩序があります。目も必要ですし、耳も必要です。手も足も爪も髪の毛も必要で、必要としない器官は何一つとしてありません。ですからそれぞれの器官は自分に与えられた立場や機能を正しく自覚し、他を妬んだり自らを卑下したりしてはならないんですよね。また他の器官に私のようであれと要求するのではなく、かえって私はあなたを必要としていると尊ぶことが大切ですね。多様性に対する一致と調和、このことは一見正反対のことのように思いますけれども、実際は一致や調和のあるところに多様性があるのです。例えば同じ、全く同じ声の質の人が集まって同じ音を歌ったとしても、それは麗しい体のハーモニーにはなかなかなりえませんね。違う声の人たちが集まってそれぞれのパートの音をきちんと歌えば、きれいなハーモニーとなり、一致した調和のある音となります。多様性を持ったものが愛はするところに絶えなるハーモニーが育まれてまいります。キリストの体なる教会は同じものなど一つもない、実に実に多様性に富んだ器官の集まりなんですね。そのような多様性に富むお一人一人がキリストの体なる教会として立て上げられていくためには、それぞれが勝手にバラバラに動き出してもダメで、頭であられるイエス・キリスト様ご自身に密接に結びついて、イエス様に生かされ愛のうちに立てられていくことが大切なんですよね。私たちの体はとても敏感で、ちょっと指先を怪我しただけでも、足にトゲが刺さっただけでも全身に痛みが伝わりますよね。同様にキリストの体である教会もその一体性のゆえに、一人の人が苦しむとき全体が苦しみを覚え、一つの器官が罪の問題に傷つくならば、全体の交わりが損なわれることにもなりかねません。ですから私たちは共に喜び、共に苦しみをも分かち合い、互いにいたわり合うべきなのだと思います。けれどもいたわられることだけを求めてはなりません。いたわられることだけを求めていきますと、教会は生命を奪われ、命を失ってしまうことになりかねません。互いにいたわり合うことが大切ですね。本当の一致や調和というものは、私たち人間が作り出したり調整できるものではありません。一致や調和というものは人間によるのではなく、御霊による一致と調和なのです。このエペソビテの手紙4章3節に、御霊の一致を熱心に保ちなさいと言われている通りです。唯一の生ける誠の神様には三つの威嚇、三味があります。それは父と子と聖霊のことです。この三味の神はその本質と力と永遠性ということにおいては、全く等しく唯一の神の本性の中で統一されています。これを三位一体と呼びます。この三位一体の神の第三位格であられる御霊の一致を熱心に保ちなさいと、ここに命じられています。 この4章3節において保ちなさいと言われていますが、この保つという言葉、星山さんの保つさんと同じ言葉がここに使われているんですけどね、この保つという言葉は守るとかしっかり握りしめるとか保存するという意味を持っています。パウロはここにおいて私たちに一致しなさいとか御霊の一致を作りなさいとは決して進めておりません。パウロは私たちがイエス様を信じて救われることによってすでに御霊の一致は存在しており、それを守り育てていくべきだというのです。私たちは誰も御霊なる聖霊様のお働きなしにイエス様を信じることはできません。御霊なるご聖霊が私たちの内なる人に働いてくださらなければ、自分の内にある罪に気づくことがありませんし、イエス様を信じることもできませんし、信じてバプテスマを受けることもできません。三位一体の第三位格なるご聖霊、聖霊なる神様は、すべての誠のクリスチャンのうちにいてくださいます。そしてここに一致の基礎があるのです。御霊なるご聖霊がその人のうちにいてくださり、同時に私たちのうちにもいてくださる時に、私たちは性質や賜物、生まれ育ちの違いを超え、民族人種の違いを超えて互いの一致に気づかせられるでありましょう。この御霊の一致の中でこそ、それぞれの違いと持ち味が美しく豊かに輝いてまいります。私たちがすべきことは、与えられている御霊の一致を罪の働きによって破壊しないように大切に熱心に丁寧に保ち続けることですね。ではその御霊の一致を熱心に保つために、私たちが心がけるべきことは何でしょうか。どうしたら教会の交わりにおいて御霊なるご聖霊が自由に主権的に働いてくださるのでありましょうか。この4章2節において、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもて互いに忍び合い、平和の絆で結ばれてと言われています。主イエス様の御体となる北新潟キリスト教会が御霊の一致を熱心に保つために心がけるべきこと、その第一のものは謙遜です。私たちはどうしたら謙遜を身につけることができるのでしょうか。まず私たち自身が作られたものに過ぎないことを知ることです。私たちが主なる神様によって作られたものであることを知るならば、作り主であられる神様の前に謙遜にならざるを得ません。また自らの弱さや醜さ、罪深さを知るならば、どうして自ら誇ることなどできましょうか。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、と詩編の作者も神様に申し上げています。さらに主イエス様は神ご自身であられながら、ご自分を無にして人の姿を取り、実に十字架の死に至るまで服従と謙遜の限りを尽くしてくださいました。罪なき神ご自身が私たちを罪から救い出すために身を低くして地上においでくださり、十字架の苦しみを受けてくださった、そのイエス様の心、お姿を知るとき、私たちは自らを誇ることなどとてもとてもできるものではありません。私たちはお互いの交わりにおいて謙遜を共に学び合ってまいりましょう。北新潟キリスト教会が御霊の一致を熱心に保つために心がけるべきこと、その第二のものは柔和です。この言葉はもともと両極端にある中庸を意味する言葉でした。例えば怒りについて 考えていますと、どうしても怒らなければならない時には怒っても、そうでない時には怒らないのです。主なる神様の皆が汚されていたり、主の御心に関することが行われていたり、また他の人が不当な苦しみを受けている時には怒りますが、自分がたとえ不当な苦しみを受けたとしても、必要とあらばそれを耐えていくことです。柔和はしばしば誤解されて、無気力とか弱い性格と間違えられてしまいがちですが、柔和は鍛えられたしなやかさであり、コントロールされている力です。主様は、祝福を求めて連れてこられた子供たちを、ペテロをはじめとする弟子たちが叱ったとき、憤って言われました。子供たちを私のもとに連れてこさせなさい。止めてはいけません。そのイエス様は、弟子たちの行いに対して憤り、怒りをあらわにされました。しかしそのお方が、父なる神様の御心に従って十字架の死にまでも耐え忍ばれたのです。私の、そしてあなたの罪の身代わりとして十字架の御苦しみを受けられたイエス様こそ真に柔和なお方です。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきますと、そう言われるイエス様のもとに行って魂に安らぎをいただきましょう。私はまた福音宣教の行き詰まりや人々からの中傷や誤解を受けることもありましょう。しかしそのような宣教の重荷や痛みは、誰よりも主イエス様ご自身が経験されたことでありました。イエス様の柔和はただの優しさだけではなく、疲れた人を癒し、共に重荷を負い、再び主イエス様の証人として立たせることのできる道からなのです。北新潟キリスト教会が御霊の一致を熱心に保つために心がけるべきこと、その第三のものは寛容です。この言葉はもともと不屈の精神を意味する言葉でした。それが新約聖書では人間に対する神様の忍耐を表すのに用いられてきました。また私たちが他の人に対して寛大な態度を取るのに用いられる言葉です。ある人はこれを、報復する力を持っていながら決して報復しない精神と言っています。主様はあの日あの時、エルサレム郊外のゴルゴダの丘に建てられた十字架に釘付けられ、その極度の苦しみの中で父なる神様に私たちのための、罪人たちのための取りなしの祈りを捧げてくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと。当然罰することができる性質と権威を持つお方が、その権限を行使しないばかりか、私たちの罪のリストを消してくださることが神様の許しの御業なのです。その主なる神イエス様に習うことですね。できにくいことですが、害を加えられても静かに受け止めて誠実に対処する姿勢です。あの人はこうだと悪い結論を早く出さないで、神様に期待し忍耐を働かせて長く待つこと、祈りのうちに許すことです。北新潟キリスト教会が御霊の一致を熱心に保つために心がけるべきこと、その第四のものは、愛をもって互いに忍び合うことです。この忍び合いは単なる耐え忍びではなく、許しをも意味します。私たちが社会生活を営み、教会生活を行っていくとき、あの人とどうも話が合わない、どうも性が合わないと感じる人があるやもしれません。そのような性の合わない人、一緒に生活しにくい人との関わりにおいて、あなたはなお忍び合いなさいとパウロを通し神様は仰せくださいます。 私たちが病院に行きますと、いろんな医師や介護士や看護師の方々がおられますね。体温や脈を調べる人、点滴をする人、食事を配ってくださる人、掃除をしてくださる人、医師や臨床検査技師、さまざまな介護やリハビリをしてくださる人、多くの方々が働いておられます。それぞれ皆持ち場立場個性の違った人たちですが、皆一つチームワークでテキパキと接してくれますよね。それらの方々にとって持ち場立場個性の違いは問題ではなく、大切なのは患者さんへの思いやりや優しさではないでしょうか。私たちの教会生活の交わりにおいても、活動的なペテロやマルタのようなタイプの人、静かなテモテやマリアのようなタイプの人、よく気がつくアンデレやドロカスのようなタイプの人、積極的なリーダー型のパウロやルディアのような人と、さまざまな方々がおられますよね。しかし、さまざまタイプは違っても、イエス様を愛する愛さえ身につけていれば、兄弟姉妹としてお互いに愛し合い、受け入れ合い、認め合うことができるのではないでしょうか。イエス様を仰せられます。あなた方が私の弟子であることを証明するのは、互いの間に愛があることだと、そう仰せられます。ですから、それぞれの癖や違いや個性をあまり気にすることはありませんよね。主イエス様への愛の有無こそ問われていることであり、大事なことなのです。こうして謙遜、柔和、寛容、愛による忍び合い、これら4つのものは教会の交わりを支え導く特質と言えます。そしてそのような交わりはさらに平和を生み出します。このエペソビテの手紙4章3節に、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいと言われています。この平和、シャロームこそ教会の一致の基礎となるものです。だからこそここに平和の絆と言われているわけですよね。このようにして教会に一致をお与えになるのは、三密体の神の第三位格であられる御霊なるご聖霊ご自身です。北新潟キリスト教会は今、そしてこれからその御霊の一致を熱心に保つように進められています。それは4章3節で言われていますように、熱心に求めなければ与えられないものであるからです。それは私たちのうちにはまだまだ罪の残りかすが残っていて、サタンはそれに働きかけて教会に不一致をもたらそうと虎視眈々と隙を狙っているからです。しかしだからこそ、私たちがお互いに自分の弱さ足りなさに気づき、信仰の自覚を持って謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持て互いに忍び合い、平和の絆で結ばれていくところに、教会形成の主役でいます御霊様が教会の一致を生み出してくださるのです。私たちの体は多くの器官によって成り立っていますが、私たちが他の器官に自分のようであれと要求するのではなく、私はあなたを必要としていますと尊ぶこと、その姿勢が求められています。教会の一致のために、主イエスキリスト自ら十字架上にご自分の肉を裂き、血を流し、罪の破る口に身を投げ出してくださいました。教会は多種多様な人々がそのキリストのもとに集まり、一つの体として形作られてまいります。だからこそ一致して初めてイエス・キリスト様の手となり足となり、この世で主なる神様の御心を示していくことが許されてまいります。主イエス・キリストの体の各器官として、いつも御霊による一致を熱心に求め続ける者たちの群れとこれからもされていきたいですね。フィリップ・ヤンシーという人は次のように述べています。神は人に任せられることをご自分でしようとはなさらないのだ。神はご自分なら完璧に そして瞬く間に成し得ることをゆっくりと不器用に行うように私たちに命令される、その例としてイエス・キリストの教会ほどふさわしいものはない。神はご自分の存在をこの世界に表す働きを教会に委ねられた。教会は時として伝道に失敗し大きな誤りも犯す。それは教会が罪を犯した人たちで構成されているからである。それが神の負われたリスクである。私たちは神様が意図された通りに牧会宣教することはできないかもしれない。しかし神様の栄光を地上で人々に示すことのできる場所は他にはないのだと、そのようにフィリップ・ヤンシーという人は著書において述べています。私たち一人一人が最も罪深いものであることをよくよく自覚し、にもかかわらず神の家族に召されたものであることを自覚してまいりましょう。皆さんお一人一人が教会という神の家族の交わりに召されたものにふさわしく、神様の恵みの通り置き管とされ、御霊に満たされ命にあふれて互いに愛し合い、主イエス・キリスト様を明かしさせていただく心安らぐ教会とされてまいりましょう。お祈りいたします。神様、御言葉に聞き共に歩ませていただけますように、主イエス・キリスト様の御体となる教会にいよいよ恵みと誠、恩祝福を増し加え、地に平和栄光があなた様にございますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。